じゃあ一節から見ましょう。
アロンの二人の子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいてそのために死んで後、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ。勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからである。
うん、この主がこの贖いの蓋、これは死聖所ですね。死聖所で雲の中に現れるということです。だから勝手に入ってはならないとそのように警告されますね。三節。
アロンは次のようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として若いお牛、また全焼の生贄としてお羊を携え、
うん、この契約の箱にある死聖所のところに入る方法、そのことを教えました。それは生贄ですね。聖所に入るために罪のための生贄、若い牛、それを捧げること。だから、その神様と会うということは死ぬことですよね。罪があるから。しかしその罪を生贄に移して代わりに生贄が死ぬことで私たちはこの死聖所に入ることができる、その方法を教えました。四節。
聖なる天布の長服を着、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物をかぶらなければならない。これらが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それらをつける。
2番目は天布の服ですよね。これは恵みです。だから自分の業績、自分の行いに頼って入っては入れないんですね。だから恵みならば入るんですよ。この天布を着ると入る。天布は風通しがいいということですよね。罪が許され、私が恵みに頼って入る。この恵みということは地上の恵みでしょ。その地を持って入る。だから天布、2番目は天布です。五節。
彼はまたイスラエル人の回収から罪のための生贄として親木2頭、全焼の生贄としてお羊1頭を取らなければならない。
だから死聖所に入るということは個人のものもあるんだけど、個人のためにも贖いをして入る。2回入るんですよ。2回、こう、ね、1回入って出て、まだ2回目は国、民のために入るんです。それがこの民のための、全回収のための、罪のための生贄をこう捧げてから、それは親木二頭と全焼の生贄をお羊一頭ですね。6節。
アロンは自分のための罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。
だからこの大祭司、家族のためにはお牛ですね。だからすごいですよね。だから重さが違う。大祭司の罪のためにはお牛が必要だったね。まだ7節。
二頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。アロンは二頭のヤギのためにくじを引き、一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためとする。
二頭のヤギ、一つは死聖所にこの持っていくそのため、血ですね。もう一頭はアザゼル、 アラノにアラ流す、あのあこれさまよわせる、そのことです。だからもうニット全部イエス・キリストですよね。イエス様が私たちのために死聖所の契約の箱に血を注ぐ、もう一頭は捨てられる、十字架で全部それを成し遂げられたんですけどね。九節、
アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするために、アザゼルとしてアラノに放つためである。
このアラノに放つですね、このアラノに放たれたこのヤギが死ぬこと、死ぬことまでですよ。だからずっとついていくんですよ。それであのヤギがさまよって死ぬんですね。そしたらヤギが死んだとね、それをこう煙でこう報告する。そしたらこのところからも分かる、ああヤギが死んだ、これがヨンキプルでやったそのものよ。大変でしょう、罪が許されるということはね。これが全部意味がイエス・キリストです。今イスラエルはこれも知らずにやってるんですけどね。11節、
アロンは自分の罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄のお牛をほふる。主の前の祭壇から火皿いっぱいの炭火と両手いっぱいの粉にした香りの高い香灯を取り、垂れ幕の内側に持って入る。
この香、ね、だから香というものを垂れ幕の内側、これは死聖所ですね。だからこの日の香はもう一年一番多く、もう毎日イスラエルは祭司たちは香を炊くんですけど、このヨンキプルで炊く香はもうものすごい死聖所でね香を炊くんですよ。だから香を炊く、主の民のために祈るということです。13節、
その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである、
だからこの贖いの蓋をね覆うようにどれぐらいの香が必要でしょうね。いっぱいこの香を炊くんです。その香がね煙にこのこう上にねこう上に穴があるんですけど、そこにぐわーっと登っていく、その中で主の臨在があるんですよね。だから私たちの賛美の中で住まいとされる方、私たちの感謝と祈りの中で主がおられるということです。14節、
彼はお牛の血を取り、指で贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で七度その血を贖いの蓋の前に振りかけなければならない。
お牛の血を取って、この贖いの蓋東側、自分が入るそのところが東ですよね。東から入るんですけど、その自分の前の川ですね、東の川に七度それを注ぐということです。これはアーロンは自分のためにそのようなことをしました。中高節、
アロンは民のための罪のための生贄のヤギをほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あのお牛の血にしたようにこの血にもして、それを贖いの蓋の上と 贖いの蓋の前に振りかける、
うん、この2回目はヤギですね。1回目は自分のため、自分のね、入る人のため、大祭司が死なないためにお牛を放って、お牛の血をこの契約の箱のところに7度降り注いだんです。2番目は民のために入りました。アーロンは民のために罪のための生贄のヤギを放り、その血を垂れ幕の内側に持っていく、ね、それでお牛の血にしたように、この血にもして、それを贖いの蓋の上に、上と贖いの蓋の前に振りかける。だから大牛の血を7度振りかけたように、ヤギも同じ、ヤギの血もそこでかけたんですね。ヤギの血は民のため、大牛の血は自分のため。だからこのヨンキプル、ね、食材の日のこの生贄ですよね。16節、
彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわちそのすべての罪のために聖女の贖いをする。彼らの汚れの中に、彼らと共にある会見の天幕にも、このようにしなければならない。
このように会見の天幕にもこのような贖いをすることを言われました。21節、
アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ、
じゃあこの罪を背負って、このさまよう、そのヤギ、そのヤギが死ぬんですね。潔癖で、まあ後で死ななかったらね、潔癖で落とすんですよ。落として死が暮れると別の死になるから、そのことがないようにちゃんと見守って、こう落として死なせるんです。死んだ、ヤギが死んだという報告をみんなに知らせる。なぜこれが必要ですか？すべての民の罪をそこに負わせたからです。負わせた者が死なないといけない。ヤギ、罪ですね。罪を意味するヤギ。31節、
これがあなた方の全き休みの安息であり、あなた方は身を戒める。これは永遠の掟である。
これが永遠の掟である。29節、
以下のことはあなた方に永遠の掟となる。第七の月の十日にはあなた方は身を戒めなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の中の在留異国人も、どんな仕事もしてはならない。
これが贖いの日、7の月の10日ですね。だから七の月、ラッパの祭りよね、ラッパの祭り、それで10日にヨンキプルであります。じゃあヨンキプルを教えました。じゃあこの使徒の働き17章、一節から見ましょう。
彼らはアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった、
いつもこのユダヤ人街道を利用して、そこで集まってたからね、そこで福音を語りました。二節、
パウロはいつもしているように街道に入っていって、三つの安息日にわたり、聖書に基づいて彼らと論じた。
三、うん、つの安息日というのは三週間ですね。三週間あこのところで福音を述べ伝えた。じゃあこの次。
そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った、
うん、だから街道で どのところにも街道に行って、このように、イエス様がキリストですということを、伝えましたね、うん、まあ、ここはもうテサロニケと言ってるんですけどね、うん、4節。
彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシア人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった、
うん、だからこの街道に、このユダヤ人だけじゃなくてね、異邦人ギリシア人たちも来ていたということですね。だからユダヤ人たちが今この生贄を捧げたり、さっき私たちがこうレビ記を読んでるんですけど、このトーラポッションというものが、トーラということは創世記から新命記書までなんですけど、自分たちがその日を読む場所があるんですよ。その街道でその場所、その箇所を開いて読んでる時に、こう誰でも出て、それを語ることができたんですね。その時語る時に、この意味はイエス・キリスト、イエス様が私たちのために十字架で、この契約の箱で七度血を振りかけました。またヤギがこのアラノでアザゼルのために捨てられたんです。この方がキリストです。だから旧約聖書を読みながら、私のようにね、いつもここでイエス・キリストを伝えるんですよ、うん、そうするとそれを聞いた人々の中でユダヤ人もまだキリスト人も救われたんですよね、その街道で、これがテサロニケの話です。五節。
ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した、う
ん、だからユダヤ人たちは妬みだったと言ってるんですね、自分たちのところで、キリシャ人たちが来てたのに、その人々が自分たちが言ってるその立法をそのまま解釈しないでね、イエス・キリストとして解釈するから、そこについていくんですね。それに妬みがあったと、イエス様に対しても妬みによって殺したんですね。この同じことが起こったんです。だから皆さん、旧約聖書を読んで解釈する方法がこれですよ、ね、これを私たちに教えてますね。だからどの箇所を読んでも、これがイエス・キリストによって実現されたということ、イエス・キリスト、それは私たちの罪を許し、罪から私たちを救い出す永遠の命を与える、そのことでしょう。だから旧約聖書を読む、そのキーポイントですよね、コツです。だからこの使徒の働きを私たちが読みながら、初代教会の説教を変えるんですけどね、彼らは聖書がまだ、新約聖書はまだ完成してないんだからね、いつも聖書と言ったら旧約聖書です。それでもこの街道ではトーラポッション、トーラだ、それを読んでる、それを全部、それをイエス様に結びつけたんです。 どの箇所を読んでも、これが私たちが必要なものですよね。なぜかというと、この聖書というものはイエス・キリストに関することです。イエス・キリストによって私たちが救われるための本であるんですね。この著者が聖霊様、聖霊様はイエス様のために旧約聖書を記録したから。7節、
それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカイザルの聖職に背く行いをしているのです。
だからこの旧約聖書の列王記とかを読んでも彼ら全部失敗したね。旅で一人ヒゼキヤとか、ヒゼキヤも後で失敗するけどね。それが指しているのは何か、旅での子ね、旅での子によって、旅での子はイエス・キリストです。だからどこ読んでもね、レビ記の祭司の、この方法、それを読みながらイエス・キリストと結びつける、ね、出エジプトと言ったら、ああ私たちをサタンから救い出すイエス様、ね、創世記、天地万物を作られたイエス・キリスト、全部イエス・キリストに結び、注意です。
ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた、
これはペレアの人々ですね、この聖書に熱心だったと、ああ本当にこれがイエス様のことかどうか調べたというんですね、このように、じゃあそしたら中古節、
パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰っていった。さてアテネで二人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。
じゃあこのようなアテネというところで偶像がいっぱいあるのを見て憤りを感じたパウロが、エピクロスというところで18節、
エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたが、その中のある者たちはこのおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活等を述べ伝えたからである、
この、その中でイエス様の復活をパウロが述べ伝えたとね、21節、
アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた、
このように、彼らは哲学的な耳を持って日を過ごしていた。新しい言葉が何かあるかな、誰が新しい言葉を喋ってるかなと耳を傾けていた。そのアテネで彼が説教しました。説教のアプローチはね、この彼らの宗教心に触れて説教していったんですね。22節からその内容がずっと書いてあるんですけど、知らない神様、知らない神ということ、30節、
神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により、 義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによってこのことの確証をすべての人にお与えになったのです。
このここでね、イエス様のよみがえりとまたイエス様の再臨と裁きに対して説教したんですね。32節、
死者の復活のことを聞くとある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った、こうしてパウロは彼らの中から出ていった。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官レオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった、
じゃあこのようにアテネでの説教がありました。このアテネの説教であんまり身を結ばなかったことでパウロは後で決心するんです。その決心が第一コリントの、ね、2章でこのような決心をするんです。アテネからコリントに行った時のことですね。彼が2章1節からね、
さて兄弟たち、私があなた方のところへ行った時、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした、
これはアテネでした態度でした。だから優れた言葉、哲学的なアプローチをしていったんです。彼らが聞く人たちがみんな哲学者だったからですね。しかしそこで失敗したパウロはコリントに行った時にはそんな態度を取らなかったと。これは2節、
なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです、
この決心がアテネの説教、あとがそのコリントですからね。そのコリントではそのイエス・キリストの十字架だけ、それで聖霊の現れることだけ決心して語ったんですね。3節、
あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした、
だから御霊と御力が現れるか、これは自分じゃないからね、本当に聖霊様がしてくださらないと本当にアテネのように失敗するから、だから必死に祈ってるんです。震えてる、恐れてるんです。恐れおののいてる。 なぜ聖霊様が現れなかったら身が結ばないからよ。立派な言葉を使ったんです。立派な論理を使ったんです。アテネ説教を後で読んでみてください。あなた方は知らない神がいるとか、それでアプローチしてその哲学的な説教で福音に接したんですけど、失敗したんですね。あんまり身を取らなかったんです。だから今回はアテネの失敗をしない、コリントでは聖霊様助けてください、聖霊様がしてください、聖霊様お願いします、このことですよ。自分の実力、自分の知ってる頭の言葉、自分の口の強さ、それでやってるんじゃなくて聖霊様に頼るね。聖霊様、人が動くのは聖霊様よ、ね、私たちの知識によってじゃなくて論理的なその部分ではないんで、ここにはっきり書いてあるね、宣教とは説得力のある、こうすると説得力があるんだじゃなくて、知恵の言葉ではなくて御霊と御力の現れだと。 그럼 미다마 또 미츠카와 도건이 관심가 하는 데스까? 예수 様の 주직간이 관심가 하는 哲学的な 話を する 時 聖霊様は眠ってるんですよ 働かない 聖霊様が 発見された 理由は 十字架よ イエスキリストです だから私たちが 聖霊様を頼って イエス様を褒め イエス様をあがめる時に 実が結ぶのであります だからそこに 私たちが全力して祈ることよね。聖霊様、あなたが現れて愛するイエス・キリストのすべてを明らかにしてください。もうその旧約の聖書を読んで、これがイエス・キリストですとね。その時聖霊が働いて人々がもう貴婦人たちが救われ、テサロニケではたくさんの実が結びましたね。 だから絶対自分の実力、自分ということを説得力、それでは、ね、聖霊が動かないんですよ。聖霊様はイエス・キリスト。だからそれイエス様のことを聖霊様人々が分かるようにしてください。聖霊様 現れてください。聖霊様が現れなかったら私がここに何かすることは全部パーです。無駄です。それが恐れがあったね。恐れが。聖霊様が働かなかったら私一人で喋ってる。だから今土曜日祈祷会がある理由も聖霊様が明日働いてくださるように、それで祈るんですよね。